IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2024年3月第3週4週の番組です。この番組が放送される頃ですね、ひょっとして早いところだとですね、桜がちらほらということもあるのかなという。桜もですね、昔は、入学式の時に咲いてる花咲くっていうふうに、まあそんなイメージでしたけども、まあもちろん日本は広いですから、まあこの話が当たらない地域はたくさんありますけども、まあ少なくとも、私の住んでたところではですね、あるいは今住んでる関東では、入学式じゃなくてもう卒業式に咲く花かなっていう、そんな風な感じがしますね。まあ桜の季節もずれてしまってですね、これもまあ温暖化のせいだと思うんですけども、まあ少しですね、穏やかな天候ですねになってほしいなと思います。さて今回はですね、マイエディットのその2というか、マイエディットネオですね、新しいマイエディットのその2ということで、ファイルのバックアップ、それからまあ、編集の機能でですね、ちょっと編集というか、まあ例えばカーソル位置をですね、前回保存時のカーソル位置を記憶していてそこに戻るとかですね、まあ、そんなような機能をちょっと、紹介できたらと思います。じゃあまずですね、この機能その名前は確かあったような気がするんですけども、ちょっとまあ少し機能強化もされたということで、自動バックアップについて説明したいと思います。マイエディットのは2種類のバックアップがあって、自動バックアップとですね、それから保存時に、まあ更新前のファイルをバックアップするっていうのと2つありますので、ちょっとその2つを、説明したいと思います。まず自動バックアップですね。ちょっとオルトをして、
ファイル F トップメニュー、
右上で設定まで行って、
編集検索表示環境 M トップメニュー、
設定じゃないですね、環境ですね、
オプション設定、
下向きでオプション設定、
オルトプラス O、ウィンドウ拡張オプションの設定を行います。
エンターをしますね。
オプション O の選択ファイル、
ファイルのカテゴリーの中ですので、このままちょっとタブで押していきますね。
起動時の文書参照の起動後は直前、新規作成時履歴に残す、履歴に記憶、マーク行のマイエディットの編集中に自動バックアップするのを切り替えチェック。
まずこれですね、編集中に自動バックアップするかどうかのチェック、まあ、ここは標準でチェックが入っていると思います。でタブで移動すると、
自動バックアップするまでのキー入力、待ち時間、秒数の数字入力、または上下カーソルで選択20。
であとこの自動バックアップする前のキー入力の待ち時間ですね、どの程度、キー入力がなかったら自動バックアップするかということですね。だから、状態としては、まあ最近のキー入力までの状態が保存されるということになります。でこの自動バックアップはですね、じゃあどこに保存されるかということなんですけども、ローカル設定の中に入っていくんですが、まあそれは場所はどこかということは、まあ、あまり気にする必要はないと思います。でこれはですね、あくまでマイエディットがシステム側が保存するということですので、まあ簡単にユーザーがここからコピーしてなんとかというものではないです。それから、正常にファイルを保存した場合には、この保存ファイルはバックアップファイルはですね、まあ、削除されます。だから残ってないということですね。したがってですね、例えば正常にバックアップをして、その後しまった、直前の状態の方が良かったなっていう時に使うものではないということですね。まあ、どういう時に使うかっていうのは、まあ後でご説明しますけども、
パス 2-1 テキストエンド、
それでですね、今この文章ですね、
バックアップの実験トップ
という文章、これ、まだ名前を付けてません。無題という、だから仮についた無題という名前で、こんな文章が書かれている状態ですね。で今20秒ですので、 まあ、20秒何もしないとですね、自動バックアップされるということになります。それでこの自動バックアップされたファイルですね、これを、じゃあ、読み込むにはどうしたらいいのかということなんですが、ちょっとオルトしてみますね。
ファイル F トップメニュー、
右向きでもいいんですけど左向きの方が早いですので、ヘルプ
システムヘルプ H トップメニュー、
この中に、こんなメニューが今度できました。
マニュアルバージョン上自動バックアップフォルダーを開く、 R ウィンドウ自動バックアップされている文書ファイルを開く、復旧する、
これですね、
復旧するファイルの選択、無題 1.1 サイズコロン 1KB バックアップ日時コロン2024スラッシュ03スラッシュ0510コロン40
ということで、自動バックアップされてるよってことですね。今ここでエンターを押すと、まあ、これをですね読み込み、あ、して編集禁止、編集禁止の状態で読むことになりますけどもね、まあ入ってるってことは分かりますね。でもしこの無題1をですね、まあ、例えば名前をつけて保存とかするとですね、この自動バックアップしたファイルも、その時点では消えます。
1の1は
で、どういう時に役立つかということなんですけども、たまたまマルシンテックも珍しいことにですね、東日本大震災 の計画停電でも停電はなかったのにですね、昨日ですね、ちょっと一時的に停電したんですね。まあそんなことがあったんです。こんな時をちょっと想定してみてください。今これちょっと電源落としてみますね。
Windows サインインシャットダウンしています。
シャットダウンしています。
これでまあパソコンが切れてしまったわけですね。じゃあ無駄一保存してないじゃないかということなんですけども、もう一回電源入れてみますね。まあ途中でですね、編集なんか加えて、今編集を加えてなかったからもういきなり切れてしまいましたけども、まあ加えてると、まあ強制終了するかキャンセルするかの画面ですね、まあ開いてたアプリがあり、アプリケーションがありますよということで、そういうメッセージが出て。その画面になるかも分かりません。まあここは、
PC トーカーを組み込みました。
まあ停電があったというような感じでですね、もう強制的にとにかく落ちてしまったということを考えてみてください。じゃあここで、マイエディットを起動しますね。
無題1、新規。
で、あわよくば、自動バックアップフォルダーにですね、編集中のファイルが残ってないかということになるわけです。じゃあオルトをして、
ファイル F トップメニュー、
まあ、右のが、あ、 右で行ってもいいですか、左のが早いですか。左でヘルプに行きますね。
システムヘルプマニュアル M
下向きで、
F バージョン上自動バックアップフォルダーを開く、
これです、ね、
R ウィンドウ自動バックアップされている復旧するファイルの選択、無題 1.1 サイズコロン 1KB バックアップ日時コロン2024スラッシュ03スラッシュ0510コロン40
ということで残ってたわけです。ここでエンターをしますね。
マイエディットの警告メッセージ、無題 1.1 のバックアップ内容を編集禁止で読み込みます。読み込んだ内容で復旧が可能なら適切な場所に保存してください。エンターは OK
ということになるわけです。
アップロード終わり 1.1 は
で、これはですね、編集禁止状態です。
あ
文字入力してもしようとしても入らないですね。いや、これをですね、もしこの内容で、
バックアップの実験トップ、
今まあこの内容でよければですね、
ファイル F 新規作開く、上書き名前をつけて保存、 A メニュー保存ファイル名の文字入力、無題 1.1 削除開用開用左端、
例えばこれをですね、
日本語変化 TST とテスト22、マイエディットの警告メッセージ、復旧ファイルが保存されました。自動バックアップフォルダー内のファイルは削除しました。エンターは OK、
まあこんなふうにしてですね、復旧できたわけです。まあ、こんなふうにして、利用できるということですね。ただまあこの機能を知らないとですね、せっかく、自動バックアップで、ファイルをなんとか復旧できる状態だったにもかかわらず、なくなってしまったということで終わってしまうかも分かりませんので、まあこれはまあこういう機能があるということを、 まあ知っておくとためになるかもわからないということですね。まあとにかくでそういうような事態にあったらですね、まあ入ってないかもわかりません。でもですね、一応あのヘルプメニューの中の、自動バックアップフォルダを開くというメニューを開いてですね、復旧できるようなファイルがないかどうか確認してみるっていうことをしてみるといいと思います。いや次にですね、今度
ファイル F トップメニュー、
やっぱり右上で環境いきますね。
編集検索表示環境 M トップメニュー、
下向きでオプション
オプション設定オプション O の選択ファイル、
このファイルの中でもう一つのバックアップをちょっと、説明したいと思います。
起動時の参照起動後は新規作履歴にの履歴にマーク業務マイエル編集自動バックアップするまでのキー入力保存時にバックアップファイルを作成するの切り替えチェックなし、
これですね。これは、さっきの自動バックアップとは違ってまあ言ってみれば手動バックアップですね、保存時にバックアップファイルを作るかどうかちょっとここでチェック入れますね。
チェックフロッピーディスクもバックアップ対象の切り替えチェックなし、
フロッピーディスクの場合には対象にするかどうかということですね。まあ、フロッピーの場合はですね、まあ、自動バックアップの足でバックアップのフォルダをですねフロッピーに作ってると、まあ、容量オーバーになってしまうなんてことが出てきますので、特にまあ注意が必要だということですけどもね。ただフロッピーそのものを、まあ使ってる方、まあ、探せばどこかにいると思いますけどもっていうレベルじゃないかと思います。まあまだそういう設定が残ってるっていうところですね。
バックアップ先のフォルダーの文字入力、
ここでですねどこにバックアップするか、これはシステムが予約したようなバックアップ先じゃなくて自動バックアップとは違いますね。手動ですから自分でどこにするか決められます。
参照の確認、
いや参照で
フォルダー名の文字入力アメディアアメディアアメディア現在のフォルダー一覧アメディア上のフォルダーへアメディバックアップマイエディット、
このバックアップマイエディットというフォルダーをあらかじめ私が作っておきましたのでじゃあここにしますね。
現在のフォルダーバックアップマイエディットで決定、
エンターしますね。
参照の確認、展示ファイルは過去にメモ帳互換の設定の 1-1 は
で、これで手動で保存時にバックアップをするというふうにしました。じゃあですね、このバックアップの実験なんていうのをですね、
ファイル新規作開く上書き名前をつけて保存 A コントロールプラスシフトプラス上書き
保存、あ、失礼、上書き保存ですね。上書き保存でテキスト2というのを
セーブ終わり、
保存しました。それからですねちょっと別のファイル開いてみますね。
読み込みテスト txt サイズコロン 1KB 場所コロン C コロン円マークユーザーズ円マーク、
今これ履歴から開くんですけどもコントロール F1 コントロールキー押しの F1 を押すと履歴の一覧が出てですね履歴ファイルから読み込むことができます。これマイリットの場合ですね。
ロード終わり 1-1 神様の神行末適分神奈川県トップ、
今これ神奈川県って書いてあります。
行末開業
横にですね
Y横断するのを横浜市
横浜市というふうに加えました。じゃあこれをですね
ファイル F
トップメニュー上書き保存しますね。
新規作セーブ終わり、
じゃあこれで上書き保存して神奈川県横浜市になりました。じゃあ、一旦ですねちょっとマイエディット閉じますね。
エディット終わり、
じゃあもう一度マイエディット起動して
12項目中12項目目無題1新規、
じゃあ
ファイル F 新規作成開く O
開くメニューから
プラス O メニュークロ読み込みファイル名 N の文字入力、
ちょっとタブを押して一覧に移動しますね。
一覧ビッドロッカー回復キー 5F デスクビッドロッマイニュースマイブックマイビデオズマイピクチャーマイミュースフィードバックバックアップマイエディットフォルダー、
これですねさっき指定したフォルダー、ちょっとこれを開いてみますね。
テスト TXT テスト2 TXT、
この2つのファイルが今バックアップされてます。で
テスト TXT、
確かテスト TXT の方はもともと神奈川県だけが入ってたファイルに横浜市を加えたわけですよね。それで保存したわけです。でこのバックアップした方のファイルですね、こちらのファイルはじゃあどうなってるかっていうことですね。これは
ロード終わり 1-1 神奈川県トップ、
神奈川県だけですね。だから編集する前の状態 で、それに対して
読み込みファイル名一覧ビットロッカー回復デスクテストテスト2テスト txt、
これはですね、さっきあの横浜で、これはマイドキュメントの中にの、 あの本来編集したファイルですね、バックアップのフォルダじゃない方ですね、これ開きますね。
ロード終わり 1-1 区神奈川県横浜市トップ、
これ横浜市ですね。だから、このファイルの、バックアップとしてバックアップマイエディットというフォルダの中にこれを開く直前の状態をですね、保存したファイルということになります。だから、あ、しまった、ちょっと書き換えたけどこれじゃなかった、また前の状態に戻したいななんていう時にですね、この設定をしておけばですね、そのバックアップしてあるファイルを、開けばですね、その前の状態を開くことができるということです。ただですね、同じ名前で保存されますので、あれどっちだったかなっていうふうなこともありますから、その辺は慎重にですね、あるいはですね、名前を変えていただいてもいいかと思いますけどもね、これもですね、まあ毎回毎回役に立つってことはないですけども、たまにですね、あるかも分かりません。まあ、さっきの、自動バックアップと同じようなことも考えられますよね。何らかのトラブルで、ファイルが保存されなかったっていう時もですね、ずっと編集をずっと繰り返しているようなファイルだったらですね、少し前の状態のファイルがバックアップのフォルダの中に保存されているということになりますので、そういう面では助かることもあると思います。次にですね、このマイエディットを日常的に使っているとですね、エディターというものですね、ワープロソフトはですね、ほとんどのワープロソフト、全てだと思うんですけども、以前編集した場所、終了時の、編集じゃないですね、保存時のカーソル位置を覚えていて、次に開いた時にそこへ戻ります、カーソルが。だからそこからまた文章を書いていくようなこと、編集を続けるようなことができるということで、便利なんですけども、それに対してこの、文章を書くだけのエディターですね、はその機能がですね、基本的にはないということになります。保存しているファイルがテキストファイルですから、テキストファイルにはですね、そのファイルの中に関する情報を保存することはできません。だから、あるとすればその、例えばマイリットの場合は、そういう機能がっていうか、オプションで選べばそういうふうな機能も持たせられるんですけども、前回のカーソル位置は要するにマイリット側がそのテキストファイル、保存したファイルとですね、関連付けて覚えているっていうことになるわけですよね。したがって他のマイリットに持って行って、開いても反映されないはずですけどもね、ちょっとその設定見てみますね。オルトをして、
ファイル F トップメニュー、
右向きで環境、
表示環境 M トップメニュー、
環境ですね、環境メニューの中
のオプション設定、オプション設定、オプション O の選択ファイル、
ですね、この設定もですね、このファイルの中にあります。
起動時の文書フォルダーの文字参照の起動後は直近期作成時の文字コピー履歴に残すファイル履歴に記憶してある前回の最終カーソル位置に自動復帰するの切り替えチェックなし、
これですね、これをチェック入れてみますね。
チェックマーク行マイエ編集自動保存フロップバックアップ参照展示メモ設定の 1-1 神様の神行末開業行と神様の神、
これ神奈川県
丸丸縦横の横
横浜市ってありますね。じゃあこれをですね、
行末海洋京港ウエホ菊漁港の港北区、
港北区というふうに入れました。でこれ、このまま
検索メニュークローズ、
これこのままですね、上書き保存しますね。
セーブ終わり、
今コントロールスで上書き保存してしまいました。これちょっと終了しますね。
エディット終わり、デスクトップの選択、
じゃあマイエディットもう一回起動しますね。
無題1新規、
あれはテストというファイルだったんですけども、じゃあ開いてみますね。今簡単にコントロールで開いています。
読み込みファイル名 N の文字入力、
タブで一覧に移動しますね。
一覧ビットロッカーデスクテスト txt、
これのはずですね。じゃあエンターをしますね。
ロード終わり 1-21 開業、
1-21って言いましたよね今、 これは
区域の北国港の港
港北の区の最後のところにあったカーソルがそのまま、記憶されてたわけです。なんかここで、そこへ戻ったわけです。なんかそこから書き足していくというようなことですね。その時に、まあ、この設定をしておくと便利ですね。これもですね、いわゆるマエリット側ですね、例えば履歴どのファイルを読み込んだかっていう、例えばもう一回言うとコントロールを押しながら
読み込みファイルの選択テスト TXT サイズコロン1キロ
F1 を押すと履歴から読み込むことができるんですけど、この
テスト T テスト TXT サイズコロン
なんかもですね、まあ、マイリット側が覚えてるわけですけども、そこに一緒にカーソル位置も覚えてるということですね。だから他のマイリットで開いた時には、まあ、このカーソル位置は反映されません、ちょっと実験してませんけどね、反映されないはずです。
パス1の15港の方、
まあ、次の機能と加えてですね、日記を書くような方はこのカーソル値を、まあ、保存してですね、次の実行時にそのカーソル値へ、まあ、カーソルが自動的に移動するように設定しておくとですね、便利かも分かりません。じゃあもう一つ、その今言った日記ですね、これをちょっとやってみますね。
ファイル編集検索表示環境 M トップメニュー、やっぱり
環境メニューの
オプション設定、
オプションの中の
オプション O の選択ファイル、
このファイル設定、やっぱりファイル設定の中にあります。
起動時の参照の確認、
かなり先の方ですけどもね。
起動新規履歴に履歴にマークマイエル編集自動バック保存時のフロッピーバックアップ先の参照の展示ファイルメモ帳互換の日誌機能を有効にするの切り替えチェックなし、
これですね、メモ帳互換の日誌機能を、有効にするっていうの
チェック
スペースでチェック入れますね。
設定の確認、
じゃあ設定します。
1の15港の港、
いやですね、あらかじめファイルが作ってあるんですけども、
読み込みファイル名 N の文字入力一覧ビットロッカーデスクトテストテストに日記 TXT、
まあ、そのままズバリ日記というファイルが作ってあります。じゃあこれ読み込んでみますね。
タイムスタンプ挿入 7-1 テキストエンド、
タイムスタンプ挿入って言いましたけども、
11時17分2秒2024年3月5日、
まあ、こんな風にして開いたときにまずその時刻と日付を入れます。でこの書式も変えられます。
空行空行空行空行ログトップ、
これはですねどういう機能かというと、まあ、メモ帳にこの機能があるらしいんですが、
L ピリオド左端
半角でピリオド
LOG
で LOG はですね全部大文字です。小文字だとですね、働かないってことはちょっと確認してみましし、ました。だからピリオド、あとその続けて大文字で LOG6 ですね、というふうに文章の先頭に記載しておくと、この機能が働きます。
ラストポジション 7-1 テキストエンド、
ここでですね、例えば
変換的本 KUEHA 故郷は、
例えば
和牛危機地下雪が FDMATMAL 上皇が降りました分割開業テキストエンド、
今日は雪が降りましたなんていうふうに例えば、まあ、日記を想定して書いたとしますね。じゃあこれで
セーブ終わり
保存しておきます。でさっきこの日付のスタンプ、これですね形式変えられるって言いましたけども、それちょっと確認してみますね。この書式もですねやっぱり編集環境設定の中にあるんですけども、オルトして
ファイル編集検索表示環境 M オプション設定でオプション O の選択ファイル、
今度はですねファイルではなくてちょっと下向きを一回押しますね。
編集、
この編集のグループの方です。これタブを押していくとですね、
横文字折り返しタブ幅やり直し金属行動行末オーブンキー割り当改良のシフトフッシフト検索で一致し範囲線コピー時日付の挿入書式の選択2020年3月4日、
これは日付の方ですね、まあ、この書式で今入りますよというふうになって、これは上下矢印で変えていくとですね、
令和2年3月4日
和語読みもできますし、
2020/03/04、
まあ、スラッシュスラッシュっていうような形式もできます。
2020/03/4、
あと上の方だとですね、
上橋2020年3月4日
これが初期値でしたかね。
システム規定の書式 2020-03-04
ちょっとマイナスにしてみましょうか。じゃあタブで
時刻の挿入書式の選択の20時30分4秒
まあこんな書式、まあ秒まではいらないなってことであればですね、
20時30分
で、あるいはですね、
午後8時30分4秒
これに変えてみましょうか。
設定の8の1テキストエンド、
じゃあちょっと一旦これ
エディット終わり、デスクトップの
もう一度マイクを起動して
PC 無題1新規、
じゃあ、今の日記をもう一度読み込んでみますね。今度は履歴からやってみましょうか。コントロール F1
読み込みファイルの選択、日記 TXT サイズコロン 1KB、
ね、
場所タイムスタンプ挿入10の1、テキストエンド、午前11時20分56秒 2024-03-05、
まあ、この変更した書式で入るわけですね。
空業今日は11時17分2秒2024年3月5日
前の書式はこれですね。まあ、こんな風に書式も変えられるということですね。まあ、ちょっとですね、日記をつけるような方はですね、まあ、この機能も使ってみるとですね、便利じゃないかと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。